もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
相続に伴う家のあり方って言いますか、親が農業をしてたので、
はい。
相続するときの書類とかいうのは一切なくて、口で兄弟の中に言っとったぐらいなもんで、いざ蓋を開けると、片親が死んで、今、うちの母親と私が同居してるんですけど、
はい。
そこに姉が入ってきて、通帳やら印鑑やら皆持って行ってしまって、
はい。
農業に必要なもののお金が取られない、それとか家の管理をするのにお金が下ろせない状態になってるんですよ。
なるほど。
そういう話の中で、私がその書類上、要するに土地とか建物が私の名前になっているわけでもないのに、で、いざ蓋開けたら、みんなの分やからって言って、維持管理だけさせられるのもきついかなと思って、どうしたらいいやろうかと思って、お電話差し上げました。
なるほど。まず、
はい。
お母様おいくつ？
83 ですかね。
83。
はい。
お父様は何歳で亡くなったの？
71です。
で、何年前に亡くなったんです？
12、3年ぐらいかな。
はい。
うん。
で、あなたはおいくつ？
63歳です。
63 歳。
はい。
ご兄弟はお姉さんがお一人？
全部で、5人兄弟で、一番上が兄で、私が一番下で、その間に3人兄弟がおります。
はい。あ、で、さっきなんかお姉様が出てきましたけど。
はい。姉が3人、1番、2番、3人姉がおります。
ああ、なるほど、3
は
人。
い、はい。
はい。で、その資金を出そうと思ったら、お姉さんが通帳と印鑑を持ってっちゃったっていうのはいつ？
もう、4、5年ぐらいじゃないかと思うんですが、実はある時に、おふくろから私に書類を全部預けるっていうことやったんですよ。一緒にもう住んでるし、お前にあれするっていうことで。一番困ったのは、そんな書類は、うちの父が亡くなった時に、全部おふくろ名義にするっていうことで、兄弟一同納得して、おふくろの方の名前にしたわけなんですけど、
はい。っていうことは、お父様の遺産はお母様に全部出すのはみんなが了解したのよね。
はい、そうです。
で、お母様まだお元気なわけだけど、
はい。
今はじゃあその将来の話と、現状お姉さんが通帳とかを持ってしまって仕切っちゃってるっていうか、
そういうことです
なん
ね。
か成年後見人みたいな形を取っちゃってるわけですね。はい。で、お姉さんに通帳をあなたに返せ？それともお母さんに返せ？どっち？
母と私の間ではもう話ができてたんで、
ええ。
私でも母でもいいんですけど、とにかく、おふくろにまず返してもらいたいっていうのはあります。
要するに、だからお母様の方に、今はよ、お母
はい。
様の名義なんだから、お母様にお姉さんから持っていっちゃった通帳、印鑑を返してもらうというのはどうやったらいいかっていうことですか、そうすると。
はい。それが私が言えるやろうかと、
うん。
そこのところが。
あ、要するに返してもらう方法を考えてもら、考
はい。
えろということじゃなくて、あなた自身が返せということをお姉さんに言えるかどうかがご相談？
はい、そうですね。
わかりました。今日はですね、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
はい、
先生、よ
お
ろ
願
しく
い
お
し
願いいた
ます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
はい。初めに確認ですけどね、
はい。
最初、相続に伴う家のあり方についてご相談したいとおっしゃったんだけれども、亡くなったのはお父さんで、
はい。
で、お父さんの相続については、すべてお母さん名義にするということで、相続人全員が納得しているわけですよね。で、それは何かこう、遺産分割協議書みたいなものを作ったんですか？
いえ、 何も作ってないです。
何も作ってない。
はい。
そうすると、お父さん名義の自宅の土地建物とか農地とか、
はい、
っていうのはまだお父さんの名義のままになってるわけですか？
いや、お袋に名前を変えるっていうことで、
うん、
兄がしてくれたので確認は私はしてませんけど。
そうするとじゃあお父さんの相続の手続き自体はもう全部終わってるという理解でいいんでしょうかね。まああなたはよく分かんない部分があるかもしれないけれども、
はい、
要は相続の問題でも揉めてるわけじゃないんですよね。
はい、その後ですね、
うん、その上でお母さんから、あなたが後を継ぎなさいというふうに言われたということでしたっけ。
はい、これ、はい、そうです。
お父さんではなくてお母さんから言われたんですね。
両方ですね
言われた。
はい、
その後を継ぐというのは農業を継ぐという意味ですか、
はい、
それともその家土地建物自宅を継ぐという。
あの両方ですね。
両方、
はい。
で、お母さんがあなたに対して後を継ぎなさいと言ってるのはお父さんの後を継いで農業をやりなさいということなのか、お母さんが亡くなったらあなたが後継ぎなのよっていうことなのか、どっちの意味なんですかね。
その意味から言ったらお袋が亡くなってからですね。
じゃあ今はお母さんが農業をやっていてあなたはそれを手伝ってるというような、はい、そういう捉え方でいいんでしょうかね。
はい、そういう、それで構いません。
なるほど、
はい、
で農業をやって農業から得られた収益というのはこれは誰がどう管理してるんですか。
あの収益っていうのはもうあのお米を作って自分たちで消費してる兄弟とか親戚に作ってるだけで、規模的にはもう自分とこようぐらいですかね。
じゃあ特段収入、
はい、
金銭収入があるわけじゃないんですか。
はい、
うん、でそのじゃあ取れたお米っていうのは誰が消費してるんですかね。
親戚とか兄弟ですね。
それはなんていうかな、お裾分けみたいな感じで分けてるっていう。
はい、そういうことです。
あなたはまあ労力は出すけれどもそこから何らかのこう収入を得てるわけでも何でもない。
はい、そういうことです。
あなた自身の生活は何で。
自分が働いてるんでその収入でやっています。
働いてるというのは農業とは別にということね。
はい、
それで、お姉さんが通帳や印鑑を 4,5 年前に持ってってしまった、
はい、
この通帳や印鑑っていうのはお母さんの通帳と印鑑ですね。
そうです、
うん、でそれをお姉さんはお母さんから預かったんだというふうに言ってるけれどもお母さんは預けてないというふうに言ってるわけですか。
はい、
で、お母さんはその通帳や印鑑はお姉さんに返してくれというようなことは言ってないんですか。
あ、言ったんですけど、うん、あの今お袋はあの半分寝たきりになってるんで、
うん、
あなた管理できないでしょうみたいな感じから入っていって持っていったみたいなニュアンスです。
お母さんはその元々のご実家に住んでるわけですよね。
そうです。
今でも住んでるわけですよね。
はい、
であなたは農業は手伝ってるけれども一緒には住んでないわけですね。
あ、一緒にはあの住んでます。
一緒に住んでる。
はい、あの私だけ。
お姉さんは
介護のために来てるっていうか。
あ、お母さんの介護をしてる。
はい、はい、
お母さんの介護っていうのはお姉さんがもっぱら、
はい、
一人で担当してるわけ。
はい、
でその、介護だけじゃなくてお母さんの財産の管理もお姉さんが私がやるわよと言って引き取ってしまったと。
いや、あの私にそういうふうに言ったんならわかるけどそうじゃなくて私にはあの通帳と印鑑は私が管理しておくっていうような感じで言ったから何の話ってなったんですよ。
うん、
お袋が持ってるんじゃないかっていう話をしたんですけど。
そうするとね、
はい、
先ほどのあなたのご質問でね、
はい、
あなたがお姉さんに返せと言えるかというご質問でしたよね。
はい、
うん、でそれについて言えばこれお母さんの通帳や印鑑なので、
はい、
それを返せと言えるのはお母さんなんですよね。あなたはそれを管理する理由っていうのは特にないわけですよ。今一緒に住んでいて農業を手伝ってるかもしれないけれども、
はい、
うん、あなたが、まあ、言う立場にはなくて、
はい、
でもお母さんはお姉さんに預けたんではなくて自分で管理をしたいと、
はい、
あるいはその自分じゃなくて例えば息子であるあなたに管理をさせたいというふうな意思をお母さんが持っているのであれば、
はい、
お母さんがそれを お姉さんに言うことができますよね。
はいはい、
でそしたらお姉さんの方はそれを拒む理由っていうのはないはずなんですよ。
あ、
でもしそれでもねお姉さんが拒むんであれば、うん、まあ、お母さんの名前でねお母さんの方から、はい、あの弁護士さんでもつけて、これは自分お母さんの自分の財産なんだから戻しなさいというふうに要求することはできると思うんですけれども、ただそれを強く要求するとだったら私は介護はしないわよというようなことで突き放されてしまう可能性もありますよね。
ああ、そうですね。
うん。あとあるいはお母さんが、はい、お姉さんではなくてあなたにね、
はい、
そういう財産管理を委ねたいということであれば、お母さんからあなたがそういう委任を受けて、
はい、
財産管理をの委任を受けて、
はい、
あなたが預かるということもできますけれども、
ああ、
でもお姉さんからすればね、
うん、
あなたがいや、俺がおふくろから頼まれたんだよって言っても、はいそうですかってわけには多分いかないと思うんですよね、
はい、
うん、だからもしあなたが管理をするとでしかもお母さんがそれを望んでるということであれば、お母さんからあなたに対するね、
はい、
正式な、 なんか委任の書面をね、しかるべきところでね交渉役場などで作ってもらって、
はい、
で、自分はこういうふうに正式に管理を委ねられたから今までお姉さんに預けたけれどもこれをこっちに渡してくださいっていう、そういう立場にあなたがなればあなたはお母さんにそれを言うことができますけれども、
ああ、わかりました、う
ん、ただそれにはやっぱりそれなりのねきちんとお姉さんに対して、あなたが代理人であるとお母さんの代理人であるということを示すようなあの正式な書面を作んないとお姉さんは応じないと思います。それともう一つはね、はい、お姉さんとあなたと、両方でこう、なんていうかな、綱引きをするような形になってしまうと、なかなか拉致が開かないということであれば、お母さんが自ら自分の代理人としてね、
はい、
弁護士とか税理士とか、
はい、
そういう専門家に、お金財産の管理を委ねて、
はい、
その人からお母さんに言ってもらうという方法もありますけれども。
わかりました。
うん。ということで、ちょっと頭が整理できましたかね。
一生懸命、はい、ありがとうございます、はい、
お分かりいただけましたか。
はい、難しいですね。
あなたとしては先ほどおっしゃってきたように、今まだここの農地がそして機械も含めてお母様の名前になっているんだから、あなたが農業を引き継いちゃったっていうふうには言えないわけですよね。
あ、はい、
そうするとうん、お母さんの土地の、農業をやっているか農産物作りをやっている、はい、したがって、壊れちゃった機械の修理やなんかはお母さんの貯金通帳から出したいって、
はい、
一応は言ってみた方がいいんじゃないですか。弁護士さんに聞いてみたところとか。
あ、
ですよね。
そうですね、あの機械も、まあ、そういう意味ではお母さんの機械なわけですよね、
はい、
だからそれのメンテナンス料はこれお母さんの機械なんだし、別に自分がね、勝手に使ってるわけでもなく、はい、お母さんのためにやってるものなんだから、それはお母さんの預貯金から出してよということはお姉さんに言ってみた方がいいと思いますね。
あ、
農作物をね全部あなたがね独り占めしちゃってるんだったらね、お姉さんも全部あなたがそれは払いなさいよってことになるんだろうけれども、別にあなたが独り占めしてるわけじゃなくてみんなで公平に分けてるわけでしょ。
はい、
でそれはみんな等しくお母さんの子供だからっていうことで公平に分けてるわけですよね。
はい、
うん、であればやはりそれはお母さんの意思に基づいた農業をやってるわけですから、そのメンテナンス費用、そのかかる費用もお母さんに負担をしてもらうのが筋だと思いますんで、そこをまあ冷静にお姉さんにきちん伝えて理解をしてもらうっていうところがまあスタートなんじゃないかと思いますね。
わかりました。もう一回兄弟で話して見るのがやっぱり一番いいですかね。
そうですね、まあお兄さんとか他の方も含めた方がいいかもしれない、それだったら、
ね、
うん、
わかりました。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。